琉球新報ラジオ部
はい、たーい。皆さんいかがお過ごしですか？今日も琉球新報ラジオ部をお聞きいただきありがとうございます。3月11日月曜日、本日の担当パーソナリティは統合編集局整理班の上里彩芽です。現在午前10時20分時点の那覇の気温は 19.8 度、天気は曇りのち一時雨となっています。はい、今日でですね、東日本大震災から13年の月日が経ちましたね。13年前、振り返ってみるとですね、私は当時15歳でした。中学校の卒業式があって、それが終わって家族とランチを食べに行った後に祖父母の家に顔を出しに行ったんですけど、そしたらおじいちゃんが大きい地震があったよって、津波が来るみたいだよっていう風に話していて、驚いたのをすごく覚えています。その後ですね、テレビで津波の映像を見ました。恐ろしいことが起きたなと、ただテレビ画面を見ながら何もなんか言葉が出なかったなっていうのを覚えてます。13年がね経ちました。震災に関する記事もですね、3月に入って紙面で紹介する機会増えてますけど、記事の中にはですね、風化していることを実感するというふうにお話しする人もいました。そんな中でですね、私たちができることは何だろうと思った時に、新聞紙面が少しでも誰かが学んだり考えたりするきっかけになったらいいなと、そのために頑張らないとなっていうふうに思いました。昨日の子ども新聞のリューポンではですね、防災について紹介しました。子どもでも分かりやすいイラストが載っていてですね、地震が起こった時どうしたらいいかっていう行動を紹介しています。今日の朝刊の特集面ではですね、東北の今の現状を取り上げています。どちらも私はレイアウトで関わりました。ぜひですね、紙面とか電子新聞とかを手に取って読んでみてほしいなと思います。はい、それではですね、この時間までに入ったニュースをお届けします。はじめのニュースです。東日本大震災から11日で13年です。消防官として東北などの被災地に派遣された経験のある兄弟が防災のコンサルティング会社を設立しました。自治体などへのアドバイス業務のほか、災害時に飲料などを供給する備蓄倉庫の普及を目指し、実証実験も始めます。倉庫に自販機を組み込むことで備蓄分を常に更新します。太陽光を動力源とし、ライフラインが断たれても稼働する国内初の独立型災害用倉庫のシステムです。2人は沖縄から新たな防災の仕組みを広げていきたいと意気込みます。豊見城市出身で兄の宮平達文さんは2002年、弟の達義さんは2004年に当時の那覇市消防本部に入庁しました。火災や救急など現場で経験を積み、達文さんは東日本大震災、達義さんは熊本地震発生の際緊急消防援助隊として派遣され、被災地で救助活動に加わりました。コンサル業務では自治体や企業を相手に非常時の体制づくり、研修、訓練の運営など防災に関する総合的な支援を手掛けます。独自システムの備蓄倉庫の販売設置も事業の柱の一つです。次のニュースです。うるま市の陸上自衛隊勝連分屯地への地対艦誘導弾ミサイル部隊配備に向け、トラックやトレーラー19台が10日中城湾港へ陸揚げされました。中城湾港のゲート前には配備に反対する人など約150人が集まり、戦争につながるミサイル配備はいらないと怒りの声を上げました。配備予定の1人式地対艦ミサイルの部隊は21日に発足予定で、部隊設置は沖縄本島では初めてです。 民間船で輸送されたトラックやトレーラーは中城湾港から坑道を使用し、勝連分屯地まで移動しました。ミサイルの発射機などは港湾業界との調整がつかず、民間船での輸送は取りやめました。11日以降、空輸で那覇空港へ搬入し、坑道を使って勝連分屯地に輸送する予定です。最後のニュースです。0歳児から小学生が楽しめる大型野内遊び場地球の庭が1日イオンモール沖縄ライカム内にオープンしました。2023年3月にオープンした東京空町店に続き国内2店目です。イオンファンタジーが運営します。約1300平方メートルのスペースに火山、森、氷山などをテーマにした8ゾーンがあり、ボールプールやターザンブランコ、噴水など様々な遊びが楽しめます。イオンファンタジーの遠藤文広報 IR 室長は、自然のことを学べるパネル展示もあり、大人も一緒に遊んで学べる施設となっている。ゲームコーナー市場が飽和状態にある中、プレイグラウンド遊び場市場を新たに開拓したいと説明しました。以上、この時間までに入ったニュースをお届けしました。今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報の紙面やウェブサイトでご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。頑張っていきましょう。さよなら。